モグラグラジオ内なんですけど、ちょっととあるなんでしょうね、新番組のちょっとまあ紹介をちょっとここでやろうかなと思うんですけど、おき中です。お願いします。ちょっと名乗ってください。
出たいですか。バキバキです。よろしくです。
はい、
アシスタントのゆりです。
はい、ということでこの3人ということはですね、我ら、2012年の1月からね、隔月で高円寺のアンプカフェを中心にやっているライブペイント&トークショーブラックアイの3人なんですけれども、
はい、
この3人がなんとポッドキャストを始めるということで、
はい、
でちょっとそれのまあ第ゼロ回みたいな感じでね、今回はちょっとモグラグラジオ内でまあこの番組を紹介しつつ、まあモグラグラジオをいつも聞いてくれてる人がもうぜひ兄弟番組としてこの番組を聞いてほしいなということで。
モグラグラジオ出たよ私。
そうそうそう、もう2人ともモグラグラジオ経験者なんでね。
そうね、
ゆりちゃんはあれいつやったっけ、
5月ぐらい忘れた。
メールの王将にゲストで、
そうそうそう
出てくれて、
今日また出たい。
そうで、山尾くんはまあ固定の時とあと何回か、
そう、ね、
で今回ちょっと3人ちょっと集まれへんかったんで、これGoogle プラスのビデオハングアウトを録音してやってみてるんやけど、ちょっと音質がだからちょっと若干僕以外がなんかちょっとロボットボイスっぽくなってるのはご了承くださいという感じで、
そうですね、
でまあ一応その Google じゃないやブラックアイは隔月でやってて、でまあその次9月14日土曜日なんですけど、まあそれに向けてこの今後もまあ格別で続いていくんで、まあその次回の内容とかあと終わってから前回どうやったかみたいなのをまあどんぐらいのペースでやるかもまた決めなダメなんですけど、とりあえず番組名はブラックアイチューンということで、
ブラックアイチューン
一応まあこれでいこうかなって感じなんですけど、今日のこの内容はだからどんな番組にするかねみたいなのをちょっと公開ミーティングみたいなのを流そうかなっていう感じで、
そうね、
思ってますんで、ちょっとどんな感じ、
どんなんしようかな、
なあ、なんか
ブラックアイはまあライブペイントっていうかまあ絵のパフォーマンスがあってそれに基づいたトークっていうことなんやけど、そうね、もうちょっとそれにまつわる周辺のいろんなアートコーダーっていう話でも良さそうだし、
そうやね、まあ基本的な趣旨としてはやっぱりライブペイント&トークショーっていう企画やから、やっぱりトークの部分は僕ら結構重視してて、いう部分でね、まあブラックアイを知らん人に簡単に説明すると、まあ僕と山尾くんがディレクションというかセレクターとなって、まあ2ヶ月に1編ずつこう交互にこうアーティストを読んで、で一組のアーティストを45分間のライブペインティングセッションをやって、その後その先ほど行われた45分間のそのライブペイントを映像で再生しながら、その描いたペインターを交えて、まあトークをしてプレビューというか、まあ振り返るっていう内容の番企画なんやけどね。まあ何でしょうかね。あんまりこうライブペイント自体こうそうやってトークで振り返るような企画もないし、 まあ、そもそもねこうビジュアル表現をこう言語化するっていうこと自体結構ね、
うん、
あんまりこうプレイヤーサイドはやらないことじゃないですか。まあ超基本的趣旨とすれば、まあ、その本番が2ヶ月に1回あって、その時まあ基本的にこの3人がメインでトークプラスゲストっていう形でやるから、まあ、僕らのこのトークのコンビネーションを上げようやないかっていうのが基本的な趣旨なんでね。
そうね。
うん。まあ、隔週ぐらいではやりたいと思うけどね。
うん。なんかそうやな。
うん。
なんか、それね、コンビネーションな。
うん。
まあ、前回で言うと、やっぱ、エリちゃんが質問カードを。
うん。
すごい良かったよね。
うん、
ね、あれ良かった。
あれは良かったと思うし、
かなりもタイトに会話が途切れることなくね。
うん。
うん、こう前回から導入された新システムでこう後半のトークの時に会場のお客さんに質問カードを配って、そこにアーティストに聞きたいことを書いてもらって、それをぶつけるっていうのをやってたんですけど。
うん。
うん、まあ、特にこうさ、本番前後っていうのはやっぱりこう次回の何やろ、絵描きの紹介を事前にやったりとか、まあ可能であればそのミュージシャンの人の音源をかけたりとかで、ちょっとこうイベントを盛り上げつつで、終了後はやっぱどうやったかみたいなのをちょっとここで喋ったり。それでまあその月は行けて、だから空いてる月とか、例えばまあ一応オープニング、イベント自体のオープニングトークで、そのライブペイントで最近山尾くんとか俺とかがライブペイントにまつわることの話題とかを振ったりして喋るけど、まあそれをもう少しこう定期的に、なんかこう世の中で起きてるライブペイントのいろんなことについてこう喋るみたいなのがあってもいいかなと思うし。
うん、まあでもあれそうか、その例えば今日ある程度撮ったやつを2回分に分けたりとか、そういうのもできる。
あ、できるできる。そうそう、だから何分番組にするかも結構まだ決まってなくて、
うんうんうん、まあ俺そうやな、
うん、
その前回7月にやったんね。
そうそう、ブラックアイはね、
うん、だからその隔月の間にまあ一回収録というか、何個ぐらいに分けれるように収録するのか。
そうやね。
前回振り返りつつ来月の告知とか、
うんうん
うん、そういうのでもいいかなとは
思う。そうやね。なんか一応これまたシーサーっていう無料ブログでやろうと思ってて、
うん、
そこやとだからマックス50分ぐらいやねんか、容量的に。だからまあまあそこまで伸びるかどうかはまあ分からんけど、基本的にまあ3、40分の番組として考えとけばいいかなと思うんだけど、
うん、そうね。
なんかこの番組独自の、何やろ、コーナーみたいなの作ってもいいしね。
うん、そうやな。
うん、
あ、なんかやりたい
ね。えなんかゆりちゃん、ゆりちゃんをフィーチャーしたコーナーとかあっても面白いし、うん、
知られざる私の生態を、
そうそうそうそうそうそう、
徐々に剥がしていく、
そうそうそうそう。なんかやりたいことある？ゆりちゃん、なんか、
なんだろう、なんかメールまたしたら面白そうだよね。
そうやな、メールいいよな。ちょっと結構でも登録ユーザーが増えるまでは結構ハードル高そうやけど、いずれはやりたいよな。
そうやな、
ブラックアイのオフィシャルページに質問を寄せてもらうとか。
そうやね、
うん、
だ基本だからこのチャンネル自体は9月頭ぐらいにブラックアイのサイトの方にまあちょっとこうページを作るかなんか貼るなりして、そこから基本的にはダウンロードしてもらう形っていうか、まあもちろんモグラグとか 他のとこにも全然貼っていくけど、
うん、
あの基本的にはあの iTunes にダウンロードしてもらったら自動で更新されるっていうスタイルにはなっていくと思うんだけど、
うん、これでもやっぱあれやな、なんかゲスト誰かなんか入れたくなるな。
そうやな、
うん、この3人プラス誰かいたらなんかいろいろ。
大黒君は、
お大黒君とかもな、
うん、うんうんうん、
そうやね、裏の視点でちょっとこの3人だけやとなんかあのトピックがあれやな。
まあだからでもまあまあ、ゆくゆくはだからアンプの大黒くんとかイエローの竹蔵くんとかはちょいちょいたまに出るとして、だからやっぱ基本的にこの3人で回せるようにするには、なんかこう週ごと週替わりとか、あと番組内でこういくつかコーナーに分けてこうやること決めた方がまあピッと放送できる気がするけどね。そうそうそうそう、そう多分第1回は次の9月14日の、まあ、直前配信みたいな感じになると思うから、まあ、あの次あの僕の方から岡村優太くんって京都の絵描きが出るんですけど、まあ、ちょっと今ミュージシャン鋭意ブッキング中で、ちょっとあの1人頼もうと思ってた人が無理になったからちょっと探してんねんけど、まあ、あの次は多分岡村君の紹介とかそのミュージシャンの人の、まあ、音源とかもし流せたら流したりしてちょっと盛り上げる回にはなるとは思うよ。
なるほど、
なんか前夜祭的な感じだね。
そうやね、うん、で多分その次の配信っていうのはおそらくその前回の次第11回ブラックアイを受けての、まあ、どういうイベントやったかとか内容は改めて振り返る的な感じにはしたらいいかなと思って、
うん、なるほど。
でもなんかそれもやっぱりこうそうやな、まあ今日は特に何をするかを喋る回やからこう結構しかもフリースタイル、フリースタイル状態なんで、
そうやな、
ダラダラ感がちょっと否めへんけど、
うん、
まあそうやな、メールコーナーとかが毎回ちょっと挟み込める感じやったら超いいよな。
まあメールにたどり着くまではやっぱちょっと時間かかりそうやな、うん、僕らズーとかであんなにやってきてて見てくれる人がいて、
そう俺らもやっと来るようになったからね。
でブラックアイ自体はそのユーストのなビューアー数とかもまあまあ今全然分からへんねんけど、
うんうんうん、
もうちょっとなんかあれやな、その固定ファンみたいな人をうまく作っていけるような状況じゃないと、
うん、
なかなかメールでもって思うから、うん、それやったらそういう意味でなんかゲスト、それがだからまあ大黒くんとか竹蔵くんとかじゃなくて、まあ前半の時にあのトークゲストで呼んでたような人、
はいはいはいはい、
うん、なんかそういう人が、あれがまあブラックアイの一つの売りの売りでもあったと思うやんか、
はいはいは
い、面白いトークゲストが
出ますと、うん
うん、なんかやっぱそういう部分が今のレギュレーションやとなくなるから、そこの部分をこういうハングアウトとかでフォローできたらどうなるかなとは思うけどね。
そう、
まあ、うん、見たいっていう、受け手のちょっと気持ちからしたら、なんかそういうゲストがいた方が、
そうやね、まあその時は基本こう広くライブペイント一般の話をしてもいいし、
うん、
まあ、もし前回とかのアーカイブが出てたらそれを間接的に見てどうやってかみたいな話もできそうやしな。
そうやね、うん、うん、
あとまああれじゃない、あの次からさ会場でもそのこういうポッドキャストが始まったっていうのをこう宣伝しててさ、
うん、
その直接まあそれこそ質問カードじゃないけどその場でなんかメッセージ書いてもらうとか、
うんうん、
それやったら読んだりとかはできる
と
か、
そうね、
うん、
確かに、
うん、まあなんかモグラグラジオも5年やってみて分かったけどさ、
うん、
そのあれやねんな、なんかあのこう明確にこうメールをこう 送ったら読みますみたいな、うん、まあモグラグラジオの場合は明らかにメールだけを紹介する番組を1個45分間やってる、始めた瞬間からメールが来だしたんで、まあ例えばこの番組内でももうまあダメ元でなんつうのそのこうメールコーナーがあるっていうのをあらかじめすげえ押しとけば、もしかしたら送ってくれる人はいるかもしれないし、
なんかこう作家を掘り下げるとか、なんか例えば前回のまあ弁と、まああれ以降もあったりしたんやけど、まあなんかね、ま
あでも何があったの？
え？
あれ以降って何があったの？
仙台で伊達祭りっていうイベント撮ってるって言ってる時に、まあちょろっと会って喋ったりとかはしてるけど、まあ結構だから仙台とか会津の地元の人を見てくれてはいたみたいで、
はいはいはい、
で、そうそう、結構やっぱアンプとか、映像とかで見せたら思ったより結構でっかくちゃんとしたところに見れるみたいで、
うん、
そう、なんかすごい地元からも応援してくれてたみたいで、
そういうなんかこう数日経ってから分かる反響みたいなのもちょっとなんかここで出せたらすごいいいよな、なんか、
うん、
うん、
そうね、なんか、
うん、
打ち合わせはもういいけど、なんかそのこの 裏話というかそういうのは発信するとなるとどういうのだったかな、まあ、これをなんか喋ることで、まあ、当日の話題とかも、なんか被ってくることは、まあ、別に出てくるやん。で、なんやろな。なんかやっぱこう、あれやね、その、まあ、例えば次やったら、そのもちろん岡村くんの話をかなり掘り下げてしたらいいなと思うんだけど、なんか、そうやな、それ以外の予習復習以外で 何がどういうのがあるのかなっていうのは、
まあ基本的にはやっぱブラックアイの番組やからライブペイントの話がいいかなと思うし、あとまああれやと思うけどね、基本的にその面白い話を配信できたらいいかなと思って、
そうね、
なんかこの番組自体単体であの楽しみにする人が増えるような内容っていうかさ、
まあだからやっぱそのブラックア以外の、まあ、俺やったらその最近まあフェスで、フジロックからライジングとかいろいろ出てきてるけど、まあそういうのの話とか、まあオキチューもそのまあ、ライブペイントよりの、なんかそういう気になった話とか、まあ、そうやし、そのモグラグ絡みで。
シンガポールで展示するんでしょ、
あ、シンガポール？そうそうそうそう。なんかそうそう。もうすぐ。っていうか、明日からか。まあ、そういう、
アジア、シンガポールにですね、アジアはファンや、積極的にね、
そうそう。なんかシンガポールはなんか結構2、3年ぐらい前からちょいちょいこういろいろあってつながりがちょっとずつできつつあんねんけど、俺個人として、まあなんかそういう俺らの個人的な動きみたいな
のは、
まあ、
なんかそういうところかな。そのミキの部分は本番で喋ったらいいと思うから、なんか枝葉の部分を膨らましてってなんか面白い出来事とか、
そうやね、
なってく
る
のかな、
まあなんか最近ライブペイント自体はさ、わりかしこうなんていうか結構実は一般化しつつあるっていうかさ、なんか今ちょっと前までよりかはわりかしこうナチュラルに増えてきてて、逆にこうトップイベントが見えにくくなってるっていう感じが少ししてて、まあもうすぐね、山尾くんのライブペイント道場がやっぱりビッグイシューとしてはあったりするけど、
だからちょっと道場は今日天狗さんともう一人の審査員でキラー帽子を軽帽子を
出して、
はいはい、スモーカーの、
はいはいはい、
で快諾いただいたんやけど、
あ、はい、
ちょっとだから何やろ、その奥地が言うようにちょっとその一般化してあの当たり前になってきてて、
うんうん、
で道場とかもまあ2年目でなんか守りに入ったらおもんないなと思ってて、
はいはいはい、はい、
ちょっとそういうこうワクワクするっていうかどうなんのみたいな、まあ、そういう風な感じでは持ってきたいなと思ってて、うん、こうまあ綺麗にまとめるっていうよりはちょっとこう問題定義できるぐらいな感じがしたいなと思ってて、はいはいはい、
まあでも審査員に天明屋さんいる時点でだいぶ攻めてると思うけどな
そうやんな
ね、まあ、天明屋さん超会ってみたい人なんだから私、
天明屋さんめちゃいい人やで、なんかいい人やけど、まあちょっとその、 あのたまに殺し屋の目すんねんけど、
いやもうアーシャとかもう怖すぎるやろだって
天明屋久しでしょ、
そうそうそうそうそう、
だよねだよね、ゆり超会いたい今、
うん、俺だってあれやで、多分高校ぐらいの時にバーストっていう本が出て、
はいはいはいはい、
あそこに連載してて、あの、うん、そっからずっと見てたから、なんか
そうやな、
勝手にめっちゃ怖い人っていうイメージを持ってみて
そう、なんかそうそう、うん、まあ、 あの全然フランクな人なんやけど、でまあそのスタンス自体も、うん、マゲンダ美術のフィールドで勝負してはりながらも、うん、まあその体制みたいなものをやっぱぶっ壊したいというか、
はいはいは
い、そういう側の人間やから、うん、まあ、かなりこっち寄りの思想というか、あの、まあ、持っていながら、まあ、そういうフィールドで活動しているというか、
うんうんうん、
で、まあ、あの人自体も多分そういう、なんやろ、アカデミックなというか美大とかは行ってたのかなどうか分からへんけど、
うん、
なんかまあうん、ちょっとそのやっぱ美術業界でも異端っぽい感じで
言
われてるっぽいって、でまあなんかね、学校の先生とかそういうのもなんか誘われへんというか、
うんうん
うん、独自のちょっとやり方でやってる人で、うん、でまあライブペイント自体は多分そこまで見てはいいへんやとは思うんだけど、
うんうんうん、
まあでもそういうカルチャー自体は興味は、まあ、ストリートカルチャーというか、
うんうん、
興味は持ってはるみたいで、ちょっと本人も中目で県外ギャラリーっていうのをやってはって、
あ、そうなん
や、そうそう、ただまあそこはちょっともうなんかなくなるっぽいねんけど、うん、まあでもそういうまあギャラリストというかそういう風な立ち位置でもあのやってはるし、
うんうん、
あるかな、うん、
なんかあれやな、だからゆくゆくはっつうか、まあこう広くストリートアートというかストリートカルチャー全般の話とかも絡めて、
う、ね、うん、なんかそうそう、ブラックアイはまあライブペイント本番はねそういう話だけど、やっぱりこういうラジオとかはもうちょっと発表させた、それを取り巻く、
うんうんう
ん、いろんなストリートアートやったローブルアートとか、
うんうん、
いろいろね巻き込んでった話の方がええやろうなと思うね。
そうやな、うん、結構それって結構面白そう、なんか
面白そうやな、
うん、
うん、それがいいんちゃう、なんかほんまにその、うん、ライブペイントに限らず、
うんうんうんうん、うん、
そうね、こういった活動ではそれがいい気がするな、
天明屋久志って、
うん、
ネオ日本画だ
っけ、ネオ日本画の人やな、
うん、ね、かっこいいよね、
うん、そうね、面相筆だけで描くのやろあの人、
すごいな、原画も昔水沢伊豆馬と見たけど、なんか、うん、なんかちょっとため息出るというか、
ああなんかストリートアートで言ったらあれやで、あのもうすぐあのディーゼルで梅ラボがやるっていう、
あ、そうなの意外、
意外、
そうそうそう、この辺の影響も起きつつあるって感じで、
なるほどね、まあ、うんうん、確かに梅ラボのやつとか海外から見たときに確実に日本のストリートアートやな、俺が外人やったらそう思うよな、
そうやろうな、まあストリートアート的なん
ラブ店六本木の、
あ、はいはいはい、
あれに梅沢さん出してて、
出してる出してる
ね、
昨日天皇陛下が見に行ったらしいね、
あーらしいね、初音ミクをミクちゃんですかって言ったらしい、
うん、マジで ミクちゃんですかって言ったの。
そう。
すごいことになってきたな。すごいとこ越境してきたなそれ。
いやでも越境の年ですよね今年は、いろいろ。
そうそうそう。
ね。
うん。だからやっぱりそのまあそのストリートカルチャーの中でまあ始まったライブペイントっていうもののこう輪郭みたいのをこう、
そうね、だから
明らかにしつつ、
そうね、うん、そのライブペイントの話をここではまあメインでするっていうよりはその比較対象としていろんなストリートアートやったりね、
うんうん、
周辺の話してきたら面白いからな。
そうやな。あとはまあやっぱり海外とかの動きとか、
そうやな、
うん、そういうまあ言ったらさ、こう大体こうネットを通じた情報だけはこうあの閲覧できたりするからさ、ネットとかでもさ、なんかそういうのでなんかあのたまに YouTube のでまあ半分ビデオアートみたいなんでこうさライブペイントがこうアニメーションみたいに動いたりみたいな作品とかたまに出るやん、なんかたまに話題になったりするし、ああいうのとかも結構
そうやな、
うん、話題にしてもいいかなとは思うけど、
うん、そうだね、
うん、
まあ、うん、かなりお先は明るい、明るいというかまだまだ広がりを見せつつ、まあ、さっきオキチェが言ったように、
うん、
ある程度そういったものをキュレーションする人間がいい変と、うん、まあ、結構だれそうな気もするというか、
そうね、
そうだね、まあ、だから、まあ、ブラックアイもそうやし登場とかもそうやけど、うん、なんかそのなんかディレクションというかね、
うん、
そういうようなものができるようになれたらなと思うけど、
うん、まあ、なんかやっぱ音声メディアってこう結構やっぱなんかやりながらみんな聞いたりしてくれてるみたいやし、なんかこう興味深いぞっていう感じの内容のものを定期的に出していけばなんか、
そうな、確かに、う
ん、いいかなと思うんやけど、
確かに、
うん、まあでもなんか実はあんまりなんやろ、こうネットとかでもさ、雑誌やったらもう少しなんかあった出来事をこう文化的体系的に振り返ったりとかあるけど、ネットやとやっぱりインフォメーションがすげえ多いから、
うん、
なんか今出てる動向に対して喋るみたいなんって結構あんまり減ってきてる感じもあるから、
うん、
なんかいいかも。なんかモグラグラジオでも実はあんまりそういう話俺あんましてないし、
はいはいはい、
うん、それこそ山尾くんとかがゲストで出た時にそういう話するような感じのことになってるから、うん
うん、そうね、世の中で起きてることね、
うん
うん、まあでもそうだ、夏ですね
え、今話題夏の話題するしてみるみたいな、
夏の話題、いや海とか行きました？
海行ってないですよ。
一回行ったんや、俺行けてるなと思って、
プールも行った、
プールも行きましたか。
行ってないのにこんなリアル真っ黒やからな、俺。
リアル真っ黒
や、ね。どうしたの、労働？
労働、労働ですよ。もう
労働オブザリビングです。
労働者に降り注ぐ日差しが一番強いっていうのもあれやからね。
あの、なんかタランティーノのジャンゴって、
はいはい。
この間見たけど、なんかまあ、その、まあ、黒人が主人公で、奴隷の、そうそう
そうそう、
もう彼も真っ黒やったなみたいな
それはそれはもともと黒人やからね。まあジャンゴはちなみに最高やけどな、あれ
ジャンゴ最高やな、
うん、もう最高すぎたね、あれ。
相変わらず映画見てるの？
見てる見てる、映画だけが唯一俺をこう癒してくれる瞬間やから、ね、
癒してくれるの、
うん、
そう、
映画だけが俺に優しいからね。
そうやな、俺も映画はでも、そうや、風立ちぬもまだ見てへんからな。
ああ、あれ見た方がいい。あれ見た方がいいで。あれ絶対見た方がいいで。
うん、なあ。
もう素晴らしいで、あれは。
なんかあれは、ユーミンの飛行機雲を聞くための壮大な前振りって言ったんだけど。
いや。 まあ、うん、あの内容、映画の内容と歌の歌詞が合いまくってて、ちょっともう何やろう、うん、そういう風にも取れんことはないけど、ただやっぱあの宮崎駿っていう一人のこう怪物クリエイターの、うん、まあ言ったら結構自分の人生と重ね合わせて明らかに作ってるから、ものづくりの話やから、
うん、
あのもの作ってる人はもう絶対見た方がいいと思う。
あ、そう、
うん、
追加なかんな、
うん、いや、いやし、あのリアルに宮崎駿アニメを劇場で見れる最後のチャンスの可能性がかなり高いからな。
まあね、
年齢的に
結構いってますもんね。
70代後半とかやろ。
マジか、もうそんな
中盤ぐらいか。
うん、私最近パンダコパンダにハマっちゃった。
パンダコパンダってな、
うん、
知らない？
知ってる知ってる。
あ
れ原作がなんか中原雅也のお父さんっていう話が見て、ほんまなんかな。
あ、そうなんだ。
うん、だから俺も詳しく知らんねんけど。うん、
もうパンダが動物園から出勤するっていうのがたまらんで面白い。
俺見たことないね、パンダとパンダ。
見たことない。
ほんま。すごい。え、ネットで見てんの？
うん、あのケーブルテレビ。
あ、ケーブルテレビね。
うん、でも DVD も出て
る。はいはいはいはい。うん、もうだってもうゆりちゃんなんかもう完全にこの世に存在してない時代のアニメやからな。
どういうこと？
だってあれ70年代とかじゃない？
ああ、そういうことですね。
うん、
77とか3とか、
うん、もしかしたらもうまだ前世やったぐらいね。
前世何だったんだろう私。もうティッシュとかでもいいんだけどね。
ティッシュ、前世ティッシュ。
ティッシュ
使われて終わり。
すごいよ、すごい、なんかなあ。すごい発言ティッシュか、
前世ティッシュ、すごいな。
ね、俺もそう、映画はそうあんまり見れてへんな。アニメはもう進撃の巨人とかを見ちゃってるけどな。
マジで、
あのそこ行ってない。
あ、
うん、いやでも面白いけどな。
あ、そう、
そう、
へえ、
ようできてますよ、なんか。
意外やな、山尾くんが進撃の巨人。
いや、俺は結構なんかそういうの見ちゃうねんな。
あ、
ハンターハンターのアニメとかで見てるな。
なるほどなるほど。まあという感じで大体40分ぐらい撮ってみてんけど今。
はいはい。
とりあえず次回は9月のだから10日、いや9月8日ぐらいかなと思ってますね。
はいはい、そうだね、9月8日、その15が本番で
14じゃない
14やね、
うん、
14が本番で、
うん、
10日に撮んの10日ぐらい、
まあ、1週間ぐらい前がいいかなと思って。
撮ってすぐ放送できるの？
まあ頑張れば。
はいはい。
うん、だから次はブラック iTunes のアカウントから第1回を配信するんで、
うん、
まあ今日だから重要なのは、まあ、9月14日にブラックアイの第11回がありますっていうことと、
うん、
また高円寺ジャンプカフェで、
うん、
まあオープン7時とか19時とかやね、きっと。
そうね。
で、あのペインター側は京都の絵描きの岡村雄太で、
うん、
まあ、ちなみにあのモグラグで、12日から個展があるんですけど、岡村くんの、
うん
うん、で一応基本的になんかあの会期中はずっとうちにいるっぽいんで、
はいはいはい、
うん、全然あの会いに来てくれたらなと思うんやけど、
うん、
でちょっとミュージシャンはちょっと鋭意ブッキング中で、まあもうこの 2,3 日中には決めようと思ってて、
はいはい、
でまあそれの1週間ぐらい前の大体9月 7,8,9 あたりで、まあ、第1回ブラックアイチューンを、
うん、
あの配信予定なんで、皆さんあのこれモグラグラジオで聞いてる人、皆さんあの iTunes にドラッグ&ドロップで登録してもらってね。
なるほど。
でそれ以降はまあ大体各週ぐらいのペースで、
うん、
まあさっき言ってたみたいにあのストリートアート、ドライペイントを中心にした話題の内容になると、うん、いう感じですかね。あとはまああのブラックアイのセクシー担当ゆりちゃんの、うん、もう前世がティッシュで有名なゆりちゃんのまああの
すごいリッチ発言になっちゃうかな前世ティッシュはちょっと考えてまうな
リッチ発言ちゃうリッチ発言そうだからどうしてもやっぱ本番はさ時間も限られてるからさ、俺と山尾くんがバーッと喋るのが多いからさ、
はいはい、
まあぜひこのポッドキャストでゆりちゃんの声をね、
そうね、
多く届けれるような感じになればいいかなと思ってるけど
笑ってる
笑ってる、毒づいてほしい
なやっぱり。
ああそうね、
でまあねコストリートアートとかそのアートのこっちらがまつわるトピックのこととかもうちょっと研究してもらって、
うんうん、
で自分なりの視点でこうちょっとあれは良くないよね、
はいはいはいはい、
ふさぎってればいいんです
か、なんかやっぱそういう側面は必要になってくるんちゃうかなとは。
そうやな、
ね、
まあ言ってもさ、こう俺と山尾くんと、まあ、ちょうどカルチャー的には一回り違うわけやし、
そうやな、うん、
あとまあ毒づくのはもうやっぱ若さの特権なんでね。
そうやね、
うん、こうグイ
ングイン行ってほしいね、
うん、危険な危険な配信にしたいね。
なんかそうやね、うん、レポートというかなんか、
そうやな、
なんか見ていきまして、
うん、
こういうのとかね。
だってゆりちゃんちょいちょいあれやろ、遊んだりするやろ、なんか夜遊びするやろ。
夜遊び最近ねやめたんですよ。
え、なんで。
いやもう疲れて限界いや労働を始めると次の日のことを考えてしまうようになったよね。
うわーちょっとそれちょっと早いってそれもうちょっとこういろんなとこ潜入してきてよ。
でもなんかやりたいなと思って、なんか一人で遊びに行くの好きだから、一人でちょっと2丁目のクラブとか行ってみようかなって。
はいはいはい、ちょっとこうなんかこうナイトレポートしてよちょっと、
うんうん、
そうな、なんかこうその一回り違う世代ならではのちょっとこうなんか意見なんて視点での、そうね、そういったのは欲しいですね、
うん。だってまあ言ったらさ、ここでこう各種なりでこうまあ話題作りっていうかさ、なんかこう喋るっていう前提やったらちょっと遊び方っていうか 見てるとことかも変わりそうやんちゃうか。
ね、変わると思う、
うん、これあんま良くねえなとか、これ超面白かったみたいなね、期待してますぜ。
へへへ、任せろ
あとまああれやな、ブラックアイ的にはそろそろもう2年半ぐらい経ってるから新しいアーシャ撮りたいねっていうのもあるよね。
アーシャね、
うん、カタコさんにお願いしました。
アーシャ撮ったらでもその格好でまたやらなあかんからな、その、うん、あれやね、あのちゃんとなんかレンタルとかじゃなくてあれ自前でフォローできる範囲のあれにしなあかんな。
まあそうね、
うん、そう、
例えばゆりずっと思ってたんだけどさ、
うん、
あのゆりが毎回着る T シャツを、
うん、
なんかいろんな人たちが作ったやつを着てみたい。
あー俺とか山尾くんとかがってこと。
だっちがゆりが、
うん、
起きてたじゃん毎回さ、
うん、
スーツも出るじゃん、
うんうん、
ゆりだけ私服じゃん、
うんうん、
だからさ、なんか着てもらいたい T シャツ募集みたいな。
あー、はいはいはいはい、
まあ、であ
、それいいかもね、
うん、そうやね、
宣伝になるしな。そんな感じでちょっと一旦じゃあこれで こっちからの宣伝配信みたいな終了ということに感じしておきますか。
これはであれなんやね、配信されんやんね、この感じ。
ここは配信しますよ、今週あのモグラグラジオから。うん、
本当ですか。
うん、
なんかかなり緩いけど
そうそう、あのこれに懲りずに、あのいや次からは、今回のはまあ大ゼロ回やから、
うん、
まああのなんやろ、こっからもしかしたら超面白いポッドキャストが始まるかもしれんが、これある意味伝説の回なんで、
なるほど、
まあそういうぐらいの感じで聞いといてもらえたらなと思いつつ、
うん、
なんてなんて、
なんでもない
もうゆりちゃんのもうこれハンガーウトやから動画が出てるからやけど、リラックス感がもう半端やないっていう、ね、感じで、まあだからじゃあそうですね、この3基本この3人で、
うん、
まあちょっと隔週ぐらいで9月頭からやっていきましょうかということで、
了解です。
はい、じゃあ一応これモグラグラジオからのまあなんでしょうね、まあ、紹介ポッドキャスター以上ということになっておりますので、うん、皆さんのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次回はとにかく本番は9月14日土曜日、高円寺アンプカフェで19時頃からあのブラックアイ第11回がありますので、そちらも重ねてよろしくということで。
はい。
じゃあそんな感じでした。
はい、よろしくです。
はい。
また。
はい。はい、エンディングでーす。というわけでございまして。今回のモグラグラジオボリューム211は、なんとエンディング一人でやっております。初めてのことですね。今までずっと太田さんがね、ここへ絶対出てきてたんですけど、今ちょっと太田さん夏休みで、奈良の方に帰っておりまして、その間にまあ一応今回のまあ今回ちょっと内容自体も結構いつもと違う特別編成の番組になってるんで、まあ頭からケツまでちょっと特別な211回にしようかなという感じで一人でやっておりますという感じで、まあ今回は本編の方はですね、ブラックアイというライブペイント&トークショーの企画、各月で高円寺アンプカフェを中心にやっているライペイントの、企画の、まあ、ポッドキャストが新しく始まりますという内容だったんですけど、まあね、まあ、なんていうんですかね、僕もこのポッドキャストを211回待ってきましたね。まあ、211回やってきて少しはトークの方も、上達したんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあとはいえ一人喋りはなかなか辛いものがありますけども、まあ今回の、本編で言ってたそのブラック iTune という新しいポッドキャストは、本編でも言ってましたけど、まあ、9月の上旬ですね、9月のまあ6日7日8日あたりに第1回をの配信をするべく今準備を進めておりますけども、どうやって聞けるんやっていうことなんですけど、一応ブラックアイの公式のホームページがですね、公式のサイトが、URL が、www.black-i.info というところで black-eye.info で、まあ、ブラックアイの、まあ、次回の告知とか今までのアーカイブの映像とか見れるところに新たにポッドキャストという欄が、まあ、9月の上旬に出ると思いますんで、そちらにある、まあ、ボタンを、まあ、モグラグラジオ同様に、まあ、iTunes にドラッグ&ドロップしてもらえると、まあ、各週で配信される、まあ今回決まったことではね、そのライペイントにとどまらず、まあ、広くストリートカルチャー全般を、まあ僕と山尾くんとゆりちゃんを中心にいろいろ紹介したり、まあ、アーティストとか、まあ、なんでしょうね、箱とかショップとかやってる人たちとかの、まあ、インタビューとかを、まあ、各週で配信するのが聞ける番組が始まりますという感じですかね。 まあなんかあのモグラグラジオではね、まあ毎月あのアートトピックやったりアートコアでいろいろやったりしてるんですけど、ね、実はそのそうですね、ストリートカルチャーとかストリートアートに特化した内容っていうのは実はあんまりやってないんで、まあ僕的にも結構このモグラグラジオとは違う内容のトークができるんじゃないかなとちょっと期待したりなんかしてますけど、まああとなんかこうね、そのブラック iTunes でしか会えへんようなゲストの人とかと喋れたりしたら楽しいかななんて思いますねという感じで、まああのモグラグの方でもこの iPodcast のそのバナーなりURL なりはインフォメーションしていきますんで、あのモグラグラジオを毎週聞いていただいている方はぜひあの兄弟番組姉妹番組としてね、こちらの方も楽しんでいただけたらなと思います。もう一度改めて告知しますと、次回ブラックアイライプエンタントークショーブラックアイのボリューム11の方は、9月14日土曜日高円寺アンプカフェにて19時オープン19時半スタートとなっております。今回は京都から、絵描きの岡村優太君という人がライフペイントリングをやってくれます。岡村君はその週の木曜日9月12日から、モグラグガレージの方で個展が始まりまして、会期中はだいたいモグラグに滞在して、まあ、滞在制作をするという内容になってますので、こちらも重ねてよろしくお願いしますってことで、ちょうど昨日ライペイントの方のミュージシャンが決まりまして、山田あずささんというマリンバ奏者の方がやっていただけることになりまして、まあなんか8月の上旬ぐらいまでね、あの渋沢知らずオーケストラのヨーロッパツアーに同行して、ヨーロッパの各国でライブを演奏してたらしいんですけど、まあ、ちょっと楽しみですねというのが一応企画自体のインフォメーションで、でまあそのそれに伴うポッドキャストブラック iTunes というのが9月上旬から始まりますので、どうぞよろしくという感じで、まあ、ついでに岡村くんのインフォメーションをしますと、岡村優太個展モグというのが9月12日先ほど言いましたね木曜日から9月29日の日曜日までやってまして、クロージングパーティーが9月28日土曜日の18時からクロージングパーティーとなってます。これちょっとフライヤーの方でねちょっとミスがありまして、オープニングパーティーって書いてますけども、クロージングパーティーです。なんでお間違いなくということで、岡村くんはまあ京都に住んでる作家なんで、まあなかなかまだ東京で見る機会も少ないかもしれないですけど、でしかもなんと今回のこのモグラグでの個展モグっていうのは岡村くん初個展なんでらしいんで、まあまたねモグラグで初個展をした人は直後から急に売れ出すというジンクスが一応あるんじゃないかと僕らは思いながらやったりなんかしてるんで、ちょっとなんでしょう、これからグイグイ来ると思いますんでね、この人すごい才能なんで、ぜひ会期中はうちに遊びに来ていただけたら岡村くん本人と喋れたりもしますし、あとはまあライブイベントブラックアイの方も直接絵を描いてるのを生で見れる機会でもありますんで、両方ともどうぞよろしくお願いします。というわけで一人でエンディング頑張ったんですけど結構長引いちゃいましたね。モグラグラジオボリューム211でした。ありがとうございました。また来週、来週は上半期ちょい超え映画談義超超超大ボリュームでお届けします。